こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今さら誰にも聞けない医学統計の基礎の基礎第2巻結果の解釈ができるようになろうは、麻酔科医であり医学論文の編集査読にも関わる浅井隆による医学論文の統計結果を読み解くための入門書であるシリーズ第2巻として、統計計算の手順そのものよりも、その研究は何を示せる設計か、表や数値はどこまで意味するかという読解力に焦点を置く。内容は研究の分類、観察研究と介入研究、相関と回帰、診断検査における感度得意度予測値、相対危険度、オッズ比、NNT などを扱う。各章に要点整理と練習問題を置く構成は、用語を暗記して終えるのではなく、論文に現れる結果、指標を自力で検討する練習を意図したものといえる。統計に苦手意識がある医療者学生が、研究結果を過大評価も過小評価もせずに読むための基礎を提供する実用的な解説書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、研究デザインを先に見極め、結論の射程を判断する。本書の重要な出発点は、数値を読む前に研究の種類を確認することである。同じある要因と病気に関連があったという結論でも、研究者が対象者へ治療や介入を割り当てたのか、すでに存在する診療、生活、転機のデータを観察したのかによって因果関係を述べられる強さは異なる。観察研究では年齢、重症度、併存疾患、受領行動など比較群の差が結果に影響しうる。したがって関連が見られても、それだけで要因が結果を生んだとは確定できない。他方、介入研究も比較方法、対象者の選び方、追跡のあり方によって信頼性が左右される。本書は対象者に影響を加えるかどうか、データをいつ集めるかといった分類を入り口に、論文の結論を設計に見合う範囲で受け取る姿勢を教える。これは統計用語を個別に覚える前提であり、研究結果を臨床へ安易に一般化しないための基盤となる。次に、相関と回帰を予測調整因果の混同を避けて読む。相関と回帰は、医学論文で変数間の関係を表す際に頻出するが、数字だけが一人歩きしやすい領域でもある。相関は2つの量が一緒に変化する程度を記述するものであり、一方が他方の原因であることを直接には示さない。例えば第3の要因が両者に影響している可能性や、結果が原因側に影響する逆方向の関係も残る。本書が相関に続けて回帰を扱う意義は、複数の要因を視野に入れた結果、表示を読む入り口を与える点にある。回帰分析は、ある結果と各要因との関係を推定し、他の変数を考慮した関連を示すために用いられる。しかし調整を行っても測定されなかった要因や不正確な測定の問題まで自動的に解決するわけではない。読者に必要なのは、係数や優位性だけで結論を決めず、何が比較され、どの因子が扱われ、研究デザイン上どんな限界があるかを合わせて確認する習慣である。さらに、感度得意度と予測値を区別し、検査結果の意味を患者集団に結びつける診断検査の評価では、感度得意度、陽性的中立、陰性的中立が似た語として扱われがちだが、答えている問いは異なる。感度は病気のある人を陽性として拾える割合、得意度は病気のない人を陰性と判定できる割合である。これに対し陽性的中立は、陽性だった人が実際に病気である確率、陰性的中立は、陰性だった人が実際に病気でない確率を表す。本書がこの区別を重視するのは、現場で患者が知りたいのは、通常検査性能の名称ではなく、自分の結果が何を意味するかだからである。予測値は、対象集団における病気の頻度の影響を受ける。稀な病気を広く検査すれば、得意度が高くても陽性が無視できないことがある。逆にリスクの高い集団では、同じ陽性結果の意味合いが変わりうる。検査を当たる当たらないの二択で捉えず、偽証性、偽陰性と事前の可能性を含めて解釈する視点が、この章の実践的な価値である。そして相対危険度とオッズ比の違いから、効果の大きさを読み違えない。治療暴露、予防策の効果を示す論文では、相対危険度 ARS しばしば提示される。本書は両者を区別して扱い比という一見簡潔な表現がどのような比較に基づくかを理解させる。相対危険度は、ある出来事が起きる確率を群間で比べる指標であり、1を基準として大きければリスク上昇、小さければリスク低下を示す。オッズ比は確率そのものではなく、オッズの比であり、特に症例対象研究などで用いられる。出来事が稀な場合には、RR に近い解釈が可能なことがある一方、頻度が高い出来事では、OR を RR のように受け取ると、効果を実際より大きく感じる恐れがある。さらに、相対的に大きな差が示されても、元の発生頻度が非常に低ければ、個人にとっての絶対的な便益は限定的かもしれない。したがって読者は、比の値だけでなく、比較群、発生頻度、研究設計を照合し、臨床的な重要性を別途考える必要がある。最後に NNT を通じて、 統計的な差を治療選択の実用的な情報へ翻訳する。NNT Needed to Treat 治療必要数は望ましい転機を一件増やす。あるいは望ましくない転機を一件防ぐために何人へ介入する必要があるかを示す指標である。相対危険度のような比率は研究間の比較に便利だが、診療上の判断では実際にどれほどの人数に利益が及ぶのかを直感的に捉えにくい。NNT は絶対的なリスク差に基づくため、その隔たりを補う役割を持つ。本書に NNT の章が置かれていることは統計結果の読解を、単なる有意差の確認で終わらせないという方針を表している。ただし NNT は固定した治療の属性ではない。対象患者の重症度や基礎リスク、介入期間、設定した転機によって相は変わる。また、便益だけでなく、有害事象、費用、患者が重視する結果も検討しなければ、治療の妥当性は決められない。NNT は意思決定を自動化する数値ではなく、効果の絶対量を具体的に問い直し、適用対象を吟味するための道具として読むべきである。結論として本書は、医学部看護系を含む医療系学生、臨床で論文や診療ガイドラインに接する医療職、研究結果を根拠として扱う必要のある初学者に適している。とりわけ、ピーチや専門用語を見ただけで読むのを止めてしまう人、あるいは有意差ありという表現をそのまま有効性の証明と受け取ってしまいがちな人に有用である。読後に得られるのは高度な解析を自ら実装する技術というより、研究デザイン、診断検査の性能、効果指標の意味を順に点検し、結論の強さと実用性を判断する基礎的な読解手順である。類書にも医学統計の概説書や数式中心の教科書は多いが、本書の特徴は、医学論文を読むという明確な目的に沿って内容を絞り、研究形式と結果指標を結びつけている点にある。感度得意度から RRNT までを一冊の流れで扱い、章ごとのまとめと練習問題で理解を確認できる構成も独学者に現実的である。第1巻と併読すれば統計の土台を補完できるが、本巻単独でも、論文の表元や結論を鵜呑みにしないための有効な入り口となる。ご支援いただける場合は浅井高、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。